を大切にしたい第123回です。できるだけ丁寧に、できるだけゆっくり、できるだけ正しい日本語で話します。でも時々品のない言葉を使ってしまったり、早口になったりすることがあります。できるだけですので勘弁してください。ようこそいらっしゃいませ。私は関東地方の神奈川県に住んでいます。横浜市といっても鎌倉に近い、もう横浜のずっと鎌倉色のところに住んでいます。この辺りも木々の緑が色づいてきました。紅葉の名所では全くないんですが、ああやっぱり季節になってきたな。近くのこう、山というほどのものではないんですが、小高いこんもりとした山があって、その辺りの木々も部分的には色が変わってきました。今朝テレビを見ていたら、ちょうど今群馬県のある村で紅葉が見ごろ、素晴らしい色になっているという映像がありました。いやー綺麗ですね。今年の紅葉は、関東地方は特に台風によって山が荒らされたりとか傷んだりということがなかったので、ここ数年の中では非常に紅葉は、見応えがあるということなんだそうです。綺麗な映像がありました。私が住んでいるもう何気ない普通の町ですが、そこでも公園の緑が色が変わってきたり、遠くの山が色づいてきています。個人的にはね、赤い色に紅葉する色が変わるっていうことよりも、黄色くなる方が好きだなというのを思っています。家のすぐ真ん前の小さな公園に桜の木がありますが、その桜も紅葉します。上の方が黄色とか、それから緑から黄色になる手前のピンクのようなオレンジのような色があるんですけれども、あの色は一番好きだなというふうに感じます。真っ赤なモミジとかね、そういったものも綺麗なんですが、黄色系の色が自分は好きなんだなというふうにね、改めて思いました。今年の紅葉は、関東地方は見事に染め上がりそうです。そんな時期になりました。さて、私のこの放送の中で時々ワンポイントワンちゃんっていうのをお伝えしています。付け加えるように、おまけのように言ってるわけではないんですけれども、ワンポイントということで、あまり長い時間をかけないで喋っています。今日はワンポイントワンちゃんというよりは、大幅にスペシャルワンちゃんコーナーっていう感じでね、喋ります。5日ほど前にある新聞のニュースが目につきました。あれ、なんだ、犬の写真があるな。警察犬脱走って書いてあって、警察犬脱走犯を追いかけているのかなと思ったんですが、微妙な見出しだったので読んでみると、警察犬が逃げ出したというニュースでした。警察犬が逃げる。記事を読んでみると、兵庫県警の警察犬、このね、名前は非常に長い名前なんですけども、通称ではクレバというふうに呼ばれているそうです。クレバ君ですね。オスのシェパード2歳、クレバ君。このクレバ君が捜査中に鑑識課員の手を振り払って、だから、クレバ君は警察犬、鼻をね生かして、でその嗅覚の素晴らしいのを生かして鑑識課員と共に捜索をしている。で、鑑識課員がそのリード綱をね持っている、それを振り払って捜査中に逃げていったんだそうです。それはニュースになりますよね。と思ってね、びっくりしました。2日後にその逃げ出したところから100メートルほどしか離れていないところで、クレバ君は、ね、発見されたそうです。ほっとしました。よかったですよね。ね、無事に発見されました。ただね、びっくりしました。警察犬というのは犬の中でも訓練を受けて、ね、 訓練をして警察犬にしようと思っても適性がなくて警察犬になれないでもね、かなりいると聞いています。だからね、そういった訓練を受けてこれなら大丈夫ということで、警察犬として力を認められてそうなっているのに、ね、バディである鑑識課員とはね、こう意思の疎通があってきちんと操作ができる、そういうふうになっていたはずなのに、その手を振り払って捜査中に警察犬が逃げるっていうのはね、びっくりしました。で、犬は懸命に自分の力を生かして、で、自分がお手柄を立てる、人間の役に立つ、いろんなことで役に立つってことは喜びに感じて頑張る、そういうものである。ましてや警察犬、使命感に燃えてね、他の犬たちのこの主人のために頑張ろうという気持ちよりもさらに強い厳格なものを持っていると思うんですが、その警察犬が逃げるっていうのは、それはニュースに確かになるなというふうに思いました。何があったんでしょうね。日々ね、訓練を積んできて警察犬になって捜査に加わっている、何があったんでしょうね。これはね、そのクレバ君を訓練していた訓練士の人もショックでしょうし、一緒に捜査をしていた鑑識課員もね、それはね、ショックだと思います。警察犬とね、一心一体のようになっていて、一心同体かなになっていて、一心同体ですね、なっていて、力をこうお互いにね、力を出してこう操作しているその仲間が逃げていくっていうのはね、ショックだと思います。クレバ君はそれまで我慢していたものが急に爆発してしまったのか、でもそういった性格というかものは持っていないということで警察犬になっているのに、我慢できない何かがあったのか、きっかけがあったのかね、ちょっとね、同情もするし不思議というかびっくりしましたね。何があったのかな、クレバ君ってこう会話ができるのであれば聞いてみたいと思います。そして1日置いて2日後に無事に彼が見つかりました。でもね、鑑識課員が探しに行って見つけたそうですが、見つけた時にはね、クレバ君はやっぱり吠えたそうですね。怯えて吠えたんですって。だからまだ逃げたかったんですよね。ただ綱をつけたまま逃げたので、そのリード、綱が木に絡まっている状態で動けない状態で見つかったということなんですよね。だからそうでなければもっと遠くまで行ったかもしれない、見つかってもさらに逃げたかもしれない。どうしたんでしょうね。結局身動きが取れなかった彼は、吠えていて怯えていたそうですけれども、鑑識課員が、綱の入ったパンですかね、それから魚肉ソーセージを差し出して、来ればこれを食べなさい、落ち着いてっていうことで無事保護されたんだそうです。最後は魚肉ソーセージかと思ったんですが、私魚肉ソーセージ大好きなので、来れば魚肉ソーセージが好きだったんだ、それで、おとなしくなって無事保護されたんだって思いました。でもね、見つかった時にも見つけられた時にもまだ吠えていた、人間を受け入れるっていう感じではなかったそうなんですが、これはね、どういう気持ちで丸一日過ごして、そして身動きできなくなってまた無事保護されるっていう状態というか、どういう心理状況で来てね、そうなったんでしょうかね。その後のクレバ君がどうなっているかっていうのは分かりません。ただこれはね、警察の力として頑張ってほしいという期待で警察犬になったんですから、それができなかったということがあったのはもう仕方がない。そうなると警察犬としてまた仕事をするっていうのは難しいんでしょうね。それほど甘い仕事ではないというふうに思います。だから彼と共に仕事をしていた人たちも、それから彼自身もね、大きな出来事というか何とも言えないような出来事がありました。ちょっとね、犬飼ったことがないくせに犬が大好き、 で、警察犬とか盲導犬とか介助犬とかね、聴導犬とか頑張ってるワンちゃんを見るとね、ぐーっと心に、来るものがあった。人間とすると何があったのかな、クレバ君ね、聞いてみたいというふうにね、本当に思います。でもこれはね、無事保護されてよかったと思います。次の彼の人生というか県政がどうなっていくかね、注目したいと思うというか、まあこの後はわからないんですけれどもね、いい残りの時間を過ごしてほしいな、変な方向に行かないといいなというふうに思います。はい、いきなり大幅なワンポイントではない長いワンちゃんコーナーでした。さて皆さんもね、よくご存知だと思います、鬼滅の刃、あれですよね。最近映画が公開されてもう大変な人気、予想通りすごい興行収入を上げている、もう軒並み記録を作っているという、鬼滅の刃ね、年賀状でもその鬼滅の刃のデザインを採用したものが、出るということで問い合わせとかね、大変なんだそうです。もうとにかくグッズもそう、鬼滅の刃とタイアップして何か商品を作る、売るなんていうと、もうどんどんどんどん売れてしまう、びっくりするような人気ですよね。ただね、私はね、これも俺はダメなんだっていうねものなんですね。私はまあ、へそ曲がりのところもありますが、みんなが好きなもので、あるいはみんなはこうなのに、あ、自分がダメだっていうものがね、いくつかあります。例えば作家で大人気の村上春樹さん、私何冊か読みました、読んだというかチャレンジしてみました。で、村上春樹といえば、春樹ストと呼ばれる彼をもう信奉するような大ファンたちが、今年のノーベル文学賞は彼が取るのではないかというね、もう徹夜で朗報を待つなんてこともありますが、もう発売を待って、もう発売したらすぐにそれを読み切ってしまって、もうね、勢い込んで読み終える、もう次の作品をまた待ちますっていう風な大人気の作家ですよね。ただね、なぜか村上春樹はね、私はねダメなんですね。唯一読めたのはノルウェーの森、あれだけはなんともね、最後まで結構面白く読めました。でもそのノルウェーの森の前に読んでみたものも最後まで読み切れなかった。で、ノルウェーの森にを読んだ後にまたいろいろとこう、もしかしたら今度は好きになれるかもしれないっていうんで読んでみるんですが、どうやってもね、春樹さんは私はダメなんですね。最近凝っている原田マハさんとか、宮城谷正道さんとか、それから司馬遼太郎さんとか、ね、昔から好きな作家っていうのは結構ね、何冊も何冊も読んだってことがあるんですが、あれだけ人気の村上春樹を自分は受け入れられないっていうのはよっぽど変わってるのかなっていう気がします。でもこれはね、好きになれないんだからしょうがない。でもノルウェーの森を読んだ時にこういう一節がありました。できれば僕の中の時間を彼女に分けてあげて、その中で彼女を眠らせてあげたいっていう文章があって、あ、こういう言い回し、自分の時間を分けてあげて、その中で彼女を眠らせて休ませてあげたい、細かいところを言い回しは違うっていうかもしれないんですけど、そういう、表現があって、こういうところは、村上春樹ファンはたまらないのかなっていうようなことを少し感じた部分もあったんですが、ね、本当に少しだけで全体的には、ああもう村上、春樹への挑戦はやめようということで、私はもう諦めました。で、それからもう一つ、みんなは大丈夫なのになっていうところ、 iPhone の付属でついているイヤホンがありますよね。あのイヤホン、硬いやつですよね、丸く硬い金属のやつ、あれがね、どうしても耳に合わないんですよね。だから iPhone を使っているので、あの付属のイヤホンはあるんですが、あれが耳が合わなくてポロッと取れてしまったり、ギュッと取れないように押し込んでいくと血が出てしまったりっていうね、ちょっとやわなところがあって、どうしてもダメなんですよね。そういう人の人のためにゴムのパッドがあって、それを通販で買って、それをつければ大丈夫っていうのもあったんで、ね、試してみたんですが、 それをつけてもね、どうしてもねゴムが取れてしまったりダメだなっていうことでね、ダメでした。みんなは平気で使っているのに自分はダメなんだな、ね、みんなが好きな村上春樹ダメ、みんなが使える iPhone のイヤホンダメ、でみんなは大丈夫なのにっていうことで出現したのがこの鬼滅の刃です。映画を見終わったファンをね、待ち構えてインタビューをする、そういった映像が音声も流れますが、もうねみんな出てきて、ああ素晴らしかった、内容もそれから思いやりの気持ちも仲間への気持ちも敵に対しても愛情がある、もう素晴らしいって言うんですね。で年配の方ももう大好きです、素晴らしい、私と同年代のな、ね、私今65ですが同じような年代の方でも、いや素晴らしかったですっていう人が中にはいる。みんながこんなにいいいいって言ってね、グッズも売れる、映画もみんなが見に行く、そういうものが自分はねダメなんですよね。見たことあるのって聞かれると、実はAmazon のプライムビデオで鬼滅の刃は見ることができるんですね。映画ではないと思いますけど、何編かあって、あこれかね、ただで見られるのであれば見てみようと思って鬼滅の刃見てみました。コミックは読んだことがありません。これかと思ってそのしばらく見てみたんですが、もうね見続けることができないんですよね。っていうことが多すぎて、絵自体も好きになれないし、やっぱり刀をね持っている時代、それなのにピアスをしているとか、なんかその頃はなんかちょっとあまりに変だろうっていう模様の着物を着ていたりとか、もうなんかねこれはさすがにある程度柔軟性を持って映画でも物語でもいろんなことでも受け入れることは、まあそんなに苦手ではないんですけども、鬼滅の刃の絵というかピアスというかいろんなものがねどうしてもダメですね。だからストーリー、まあ、仇討ちというそういう大きな流れがあるそうですけれども、そのためにいろんなね仲間と力を合わせながら、でも相手に対してもある程度こう敬意を持っているような素晴らしい内容なんだそうなんですけども、そこまで行く前にもう入り口のところで、あこの絵はダメだっていうふうになっちゃうんですよね。だいたいアニメもの、ああいう動画、アニメの動画についてはあまりこう見たいなっていうものは出会わないんですけどもね、アナと雪の女王とかディズニーものとかトイストーリーとか、まあ大好きですけれども、でみんなが好きなものでこのダメだっていうものがね出ましたね。村上春樹、 iPhone のイヤホン、それから鬼滅の刃、ね、また出会ってしまいました。ただね、この鬼滅の刃っていう題名もね、へえなんか変わった名前だなと思ったんですが、鬼という漢字、それから滅、滅ぼすという漢字、それから刃という字と読み、これはね子供たちにとっては結構ね滅ぼすという滅という字は減るという字とよく似ていてね、漢字の書き取りなどによく出る漢字ですよね。それを、滅というふうに読めてこう書けるっていうのは子供たちにとってはね漢字の書き取りはちょっと強くなるかなと思います。鬼という字もね意外に書けない子供たち多いと思うんですが、それにとっては足しになるかなというふうに思いました。刃ね、刃という字を刃と読むっていうのも、漢字の書き取り得意になる字が3つ子供たちに増えたかなっていう気がします。それくらいですかね。鬼滅の刃、私はね、全然ダメです。前回のお話の中で盛んに年賀状って言っちゃいましたけどね、これアクセント当時点をちょっと調べました。あれと思ったんでね、放送の後に調べてみたんですが、今は年賀状っていう言い方がね、メインなんですね。年賀状と年賀状、2つアクセントが、標準語としては認められていました。だから年賀状って言うべきだったかなというふうに思いました。ちょっとね失敗しました。同じように以前の放送の中で小さな喜びを大きく捉えようっていうふうに言いました。もうね、ほんの小さいラッキー良かったっていうことでも、あ良かった、嬉しいなってね、もうオーバーでもいいから喜ぼうっていうふうにね最近考えているっていうお話をしました。ね、小さな喜びをでかく、小でかね、小さいものをでっかくというふうに考えています。そんなことを思っている中でね、 あ、茶柱が立った、縁起がいいな、茶柱が立つっていうのは、この小さい出来事なのに、いいことがありそうっていうふうに昔から言われますよね。この話をすると長くなるかな。茶柱が立った、何気ないことなのに、あ、嬉しいな、きっといいことがある。日本では昔からそういうふうに言われています。こういうのもね、あの調べてみるといろいろ裏がありそうなんですが、そう、特にねすごいことじゃないんだけれども、小さなことでもお、いいじゃないのと思って、ああ、いいことありそうだ、よかったって捉える、そういう気持ちっていうのは、あ、いいんじゃないかなというふうに思います。この茶柱云々についてはね、また次回以降にお話をしようというふうに思います。皆さんの国にもね、あの国とか言っちゃってますね、独特のこう縁起担ぎというか言い伝えというか何かあるんでしょうかね。もしあったら、送ってほしいなというふうに思います。はい、最後はなんとなくね、あれバラバラ、それで終わっちゃうのっていう感じになりました。最近あまりにも長かったので、ちょっと今日は短めにいきます。で、前回は少し配信が遅れました。で、今回もね、もう配信が遅れるのは目に見えています。普段もう配信している時間帯にまだ収録していますからね、大変申し訳ありません。前回その放送が、あの配信が遅れた時に、台湾のケリーさんからまたですかっていうメールももらいました。本当すいません、いろいろ事情があって申し訳ないです。でも、待っていてくれるっていうのは嬉しいですね。でもいつも同じ時間には配信するっていうのは礼儀というか、それがね一番いいことだと思うので、できるだけ、次回以降頑張ります。今回も多分2時間ぐらいの遅れになってしまいそうです。申し訳ありません。でもね、またあの待ってるよっていう気持ちでね、いてもらえるような放送をしていきたいというふうに思います。さて、皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見などもう何でも結構です。送ってください。大切 .japanese@gmail.com お待ちしています。この放送は YouTube でも聞いていただけます。ご覧いただけます。近藤雄介のゆっくりのんびり癒し語り、ね、こういう名前でね YouTube でも放送しています。こちらの方にコメントの書き込みもできますので、よろしくお願いします。お待ちしています。それからできればチャンネル登録をお待ちしています。 YouTuber ね、チャンネル登録、これをね一つでも二つでもいただけると、ね、本当にね、嬉しいです。今はまだ173で止まっています。174を今は、ね、目指しています。よろしくお願いします。さて、あの歌のほんの少し、終止符、アリス。あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして。今はおはようございますでしょうか、こんにちは、こんばんはでしょうか。もしかしたらおやすみなさい。 To be continued.